フォーマルアウトレットショップザ・ムーン、レディースブラックフォーマル、メンズ&レディースインコートの洋服を中心にバッグ、小物もリーズナブルな価格でご提供。ホテルイースト21、東京モール1階ザ・ムーン、あなたのおしゃれが変わるかも。フォーマルアウトレットショップザ・ムーン、レディースブラックフォーマル、メンズ&レディースインコートの洋服を中心にバッグ、小物もリーズナブルな価格でご提供。ホテルイースト21、東京モール1階ザ・ムーン、月の看板が目印です。
こんな覚えがありませんか？おうち時間が長いから家での食事が多くて作るのが大変。今なかなか気楽にお友達や同僚とお食事に行けない。そんなあなたへお届けする当店校の新しい生活様式、おうちで当店校。中国料理専門店当店校のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。今は会えなくてもきっとまた会える。それまでは絆を深めるおうち時間を大切に。ご注文お問い合わせは当店校オンラインショップ、まずはおうちで当店校でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。 レインボータウン、レインボータウン、レインボータウン、レインボータウン FM 88.5 レインボータウン FM。 レインボータウン、
皆さんこんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと豊洲から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾梨央です。よろしくお願いします。先週実は行ってきたところがあって、ちょうど1週間前の今日、オープンした麻布台ヒルズ、あそこ行ってきたんですよ。それでね、このコーナー本屋に行かないとじゃないですかと思ったので、大垣書店行ってきました。すごいおしゃれでしたね。普通なんか最近ってああいう大きな商業施設できると、なんか蔦屋書店さんとか入るイメージがあるんですけど、今回はなんか京都の老舗書店、大垣書店さんが入ってて、すごいおしゃれです。まずね、照明が全体的に暗いんですよ。で、うっすら本だけが浮かび上がるように全部照明が当ててある感じなんですね。で、同じフロアにアラビカ東京、アラビカ京都が初出店で、東京にアラビカ東京が入ってます。僕ね、知らなかったんですけど、あれ実は結構アジアとか多いんですよ、シンガポールとかに。てっきり海外のカフェだと思ってたらば、実は日本だったんですよね。京都の、だから京都フロアなんです。京都の書店と京都のカフェがあって、でアラビカも僕行ったのね、シンガポールに結構あるんですよ。ご存知かもしれないですけど、パーセントっていうロゴマーク、パーセントのロゴマークになってて、それが1文字 で結構海外では見て行ってることあったんですけど、まさかそれ東京でできたんだなと思ったら、もともとは京都のお店で、京都って意外とコーヒー美味しいんですよね。お茶文化があるから、コーヒー文化もあって、でアラビカ東京、後で調べたらば、京都の生豆、コーヒーの生豆を扱っている商社さんで、ハワイの方で コーヒー豆を栽培して、それをこう入れて、 世界でいうと990店舗ぐらいはあるんですけど、で日本も何店舗かあって、京都が一番あの東山の辺ですかね、あって、それが東京に来てて、あすごい飲みたいなと思ったんですけど、まあ混んでた、全然入れ、もうこれは何時間待って一杯飲めるのかなだったので、もうちょっと落ち着いたら行きたいんですけど、美味しいコーヒーもあるし、なんかすごいあのおしゃれな書店でアートに力入れてるんですよ。あの、まあ、土地柄なのか分かんないです。でしかもその場所が場所で皆さんセレブの方がいっぱいいらっしゃる点なので、めっちゃ高い本とか置いてありましたね。僕見たのだ と、市川團十郎さんの本で定価30万って書いてありましたね。誰買うんじゃん、ね、まあ俺は相手にしてないだろうなみたいな感じですけど、とっても面白いところなので、まあ、あの土日もまだ混んでるかもしれないんですけど、あのオープニングから少し落ち着いたので、明日明後日あたり行ってみてはいかがでしょうか。ナイスサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はメールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までメールどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲、ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。
本屋に
いかないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介していきます。本日のゲストは書籍たった3分の世界を編集されました絵本の森の立川博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、あ、絵本の森さん2回目、しかも立川さんに、はい、2回目のご登場でもう1回になるんですけれども、あのどんな出版社さんか教えていただけますか。
はい、絵本の森っていう名前で、まあ、絵本を中心に出してるんですけども、ここ5、6年ぐらいからはちょっと絵本というよりも、はい、まあ、子ども向けの教養書というんですかね、まあ、児童書全般が結構中心になってきまして、
はい、
この10歳シリーズっていう本があるんですけども、まあ、これが今うちの、そうですね、中心というか一番人気のあるところですね。
10歳の君に送る心を強くする26の言葉、哲学者から学ぶ生きるヒント、これなんか今4冊お持ちいただいて、もう1冊は10歳から知っておきたいお金の心得、大切なのは稼ぎ方、使い方、考え方。あ、もう20万部
突破。そうですね、はい、結構おかげさまで、はい、
これ どういう特徴が。
これは、はい、そうですね、まあ、子供に向けたお金の本が当時まだあんまりなかったもの で、
はい、
で学校でも教わってはいないんですけども、うん、結構世の中に出てからお金のことの知識っていうのはかなり重要なんだろうなっていう思いがありまして、うん、で八木先生と一緒に、
はい、
監修の八木先生と一緒に作らせていただいたっていう本ですね。
なんか子供時代を思い出すと、なんかとにかく貯金しなさいみたいなのしかないけど、
はい、
今大人になって思うと、はい、もう貯金してたんじゃやばいどんどん円の価値下がるじゃんみたいな感じがあって、いろいろ昔となんか事情がとにかく あの銀行に預けとけばいい世の中じゃなくなってきて、こういう知識子供の頃から大事になりましたもんね。
そうですね、まあ、国も今投資を、ね、進め始めてると思うので。
そうですね、新ニーサ来年からですもんね。
そうですね、うん、なのでまあ多分お金の知識っていうのは今後生きていく上で重要なのかなっていうところで、はい、おそらく諸外国では子供の頃から教育してるところが多いみたいなの で、
そうですね、
日本はちょっとその辺学校だとちょっと難しいので、うん、はい、本でと思いまして。
なんかアメリカだと卒業、小学校の卒業祝いに株を渡すとかありますもんね。
そうですよね、
うん、あでも日本でも、ね、確かに20万部ヒットを超える、
ね、はい、おかげさまで。
あと他になんか最近また出されてきたてほやほやの本があるって伺ったんですが。
ですね、まあ12月の22日発売予定なんですけども、はい、タイトルがテラニャンコっていう。
テラニャンコ、
はい、
お寺ですか。
あ、そうですね、お寺の寺を取ってテラニャンコっていうタイトルなんですけども、はい、こちらはちょっと年齢層が低くて6歳7歳ぐらいをターゲットにした、うん、まあ、絵本に近い感じなんですけども、禅寺のご住職さんにちょっと監修をお願いしまして、
はい、
でお寺での生活の中でいろいろな、昔ながらの日本の作法とか、感謝の気持ちですとかがあると思いますので、
はい、
その辺をちょっと可愛いニャンコがこう、はい、キャラクターとしてナビゲートしていくみたいな心の本ですね。
なるほど、僕テラニャンコっていうからなんか最近よくいろんなね町に住み着いてる猫がいて、お寺にいる猫がいる写真集かなと思ったら、まさかのお寺生活の本、しかも大人に向けるんじゃなくて6歳の幼児に向ける本なんです。
そうなんですよ。
でだからちょっと可愛い猫ちゃんがお寺生活を体験してるみたいな感じになってるんですかね。
あ、まさにそうですね、はい、ね、猫ちゃんが袈裟を着たりとか、
ね、なんか6歳の子にお寺のああいう厳しいなんかお勤めとかするとちょっとえみたいになるけど。
そうですね、
ね、かなり柔らかく、かわいいにゃんこちゃんだとちょっとソフトに伝わって楽しそうに見えます。
そうですね、うん、絵はかなりかわいいかなと思っております。
どの辺のその禅のお寺さんの方なんですか。
福井県にお誕生寺っていうあの、はい、猫が結構そこ猫がいっぱいいるお寺で、
やっぱりそういう
そうなんですよ、はい、本当にそうなんですよ、
はい、なるほど。
で結構有名なお寺さんなんですけども、まあ、由緒ある禅寺さんで、そこのご住職さんにちょっと、はい、いろいろ監修の方をお願いいたしまして。
実際そういうあの幼稚園ぐらいの子でもできるんですか。
あ、そうですね、もう内容は比較的こう心のことなので、なんでいただきますを言わなきゃいけないのかとか、
はい、
なんで挨拶をしなきゃいけないのかとか、なんか規則正しい生活を送るとどうなるかとか、なんか6歳の子が読んでも、
うん、
十分に分かると思いますし、意外と大人が読んでもこう心に染みてくるような、はい、内容にはなっていると思います。
こちらもなんかちょっと面白そうな本ですね。いつから発売、もう発売されてるんですか。
12月の22日発売を予定しておりますね。
あ、じゃあもうちょっとです
ね、 そうですね、
ちょうどクリスマスプレゼントにも間に合うような。
そうですね、
ですね、
はい、
でそういうあまた児童書をお作りになっている立川さんなんですが、今回ご紹介する本はたった3分間のすごい世界、美しい写真でたどる科学の教養っていう本なんですね。ちょっとあれですよね、今回は児童書というよりは大人の方も読み応えがありそうな作りですが、
はい、ちょっと年齢層を上の、まあ、はい、一般書に近い形ですね。
なるほど、
はい、
まずはこの、
はい、
どうしてたった3分間のすごい世界、
はい、
発刊しようと思ったのか教えていただけますか。
そうですね、まあ、最初のきっかけはすごい愛なんですけども、
はい、
うちのポストに、はい、まあ、うちの子供がちょうど受験の年齢なので、いろいろなこう塾のパンフレット
が来ますね、はい、DM がこの時期、
はい、それをこうパーッと見てたら、
はい、
カップラーメンの表紙の パンフレット書いてて、
はい、
そこでこう3分間でできる予習復習みたいなことが書いてあったんですよね。
あ、そのお湯を注いだ3分間も勉強しろって話ですか。
なんか、ね、ちょっときついなと思ったんですけど。
なるほど。
ただ3分間っていう時間をこういうふうにクローズアップする考え方があるんだなと、は
い、逆にね、はい、有効に使えるでしょっていう提案なんだ、ね、へえ、そんな DM が来て、
それで3分ってなんだろうなっていろいろ調べていったら、まあ、はい、多分こう人間の周りにいっぱいあるまず気づいたんですよね。ボクシングもそうですし、ウルトラマンもそうですし、
あ、そのお嬢さんに届いた DM をきっかけに調べてみたんですか。
調べてみたんですよね。
あ、何があの3分間、カップラーメン、
ウルトラマン3分間、
ウルトラマン3分で死んじゃう、
あとボクシングも1ラウンド3分間、
あ、そうだ、
なので結構、はい、多分科学的にはまだ調べて解明されてないみたいなんですけど、はい、3分っていう時間がなんか結構人間が何かをやる上での最小単位、はい、成し遂げられるし長すぎないみたいな、
あ、なんかそうか、
感覚的にあるみたいなんですね。
そうですね。だから1分もキリが良さそうに思えるけど、1分だとなんかことをし終えるにはちょっと短すぎますよね。
みたいですね。
でもなんか5分っていうと間延びすることも多々ありそう
で、そうですよね。
3分って言われてみると結構絶妙な、
なんか変な時間なんですよね。
ですね。
ただその変な時間なだけに、はい、その1分の方が分かりやすいんじゃないかっていう考えもあって、あ、
確かに区切りはしやすいですね。
そうですね。
あ、その辺があれですか、制作中に。
あ、そうですね、結構そこは、うん、会社でいろいろ話し合いましたね。1分がいいか3分がいいかっていうところで。
あ、でもなんか僕は3分は絶妙だったと今思います、
ね、ありがとうございます。
なるほど。それでまずはじゃああれなんですね、立川さんの興味から始まったんですね。
まあ、きっかけはその些細なところから始まって、それで3分
で、何を最初3分で何ができるのかなと思って、はい、さっき調べたとおっしゃってましたけど、
あ、で、ね、でまあ、ことを3分で、はい、何が起きてるのかなっていうことをちょっと考えてみたときに、はい、最初に頭に浮かんだのが、はい、まあ、地球上で何人ぐらい生まれて何人ぐらい亡くなってるのかなみたいなところが、なんかいまいちこう分かってるようで分かってなかったので、自分の中でも
何人ぐらい
で、ちょっとこれで調べてみたんですよね、
はい、あ、これ中央値なんですけど、それも確かにありますね、収録されてますね、この本に。
そうですね、
810人生まれてるんだ3分で。
まあ、中央値ですけどね。
へ、あ、で333人が死んでるんだ
っていうのが平均データ。
あ、なんかちょっと安心しましたね。死んでる人多かったらそのうち0人になっちゃうのかなと思った。
あ、そうですよね。
でもこれ日本で見たらどうなんだっていうところありますね。
あ、そうですね、それもありますね。
は
あ、
そうか。3分でこんなに、あ、でいろんなのを見た時の最初が人がどれぐらい増えてて人がどれぐらい減ってるかっていうところだ。
はい、
おー、なるほどね。
結構こう把握できてないことが自分の中でも結構あって、
はい、あそこからちょっと徐々にじゃあ内容にもう聞かせいただければと思うんですけど、
はい、
このなんか3分でじゃあ例えば人が死んじゃうとか、
はい、
3分で何人ぐらい生まれてるとか、
はい、
あとどういう3分区切りで。
そうですね、はい、あとはこう、意識したのが身近なところと壮大なところの対比で、
はい、
例えばこう体内で3分で何が起きているのか、
はいはいはい、
宇宙で3分で何が起きているのかっていう、その対比はなんかちょっと、
そうですね、大きくはなんか数と量に関する3分間、距離と速度に関する3分間みたいに
持ってたんですね、はい、
でしかもそのテーマがあの体のことだったり、さっきみたいに人口みたいな世界の地理の話とかそういうものだったりと、
はい、そうですね。
そのじゃあ体でいくと、心臓から送り出されている血液は3分間でどれくらい移動するか。
そうですね、これも
どれぐらい移動すると皆さん思います。僕ね、最初ね、なんか自分の背丈から考えたらせいぜい 1分間で3メートルぐらい進んでんのかなみたいな イメージだったんですけど、まあ、3回転ぐらいしてんのかな、あのこう行ったり来たり、ちょうど往復1メーターを1往復すると2メーターぐらいで、もうちょっと1メーター50センチぐらいとして3メーターぐらいかと思ってたんですけど、全然違うんですよ。な何メーターなんですか？
これなんか血液の部位によってだいぶ違うみたいなんですけども、はい、早いところだとどうやら180メートル、
3分間で
なんか、うん、ぐらいの速度で、
すごくないですか多分駅のホームぐらいは3分間で移動してるんですよね、血が。
そうですね
そんなに動い、1時間だったらもうこっから豊洲から僕ん家ぐらいは行けてる感じですね余裕でそんなに駆け巡ってんのかと思ってちょっと不思議になりました。
そうですね、なんかこう血が突っ走ってる感じっていうのが、はい、なんか普通に生きてると分かんないですけど、
は
い、
まあ、あともう一つ、それだけ管が、管っていう、まあ、血管のことですけど張るんですよね、体の中にね。
相当あるみたいですよね、毛細血管まで入れると
っていうのが今度気になるんですが、ちゃんとそこにも触れられていて、実は全長約10万キロメートル
みたいですね。
どえらい、
まあ、かなりの毛細血管まで入れてたと思うんですけどね。で
基本細胞の総面積は約7000平方メートル、どれぐらいなんだみたいな、どれぐらいなんですかね7000平米、この体の中にそんなに広がっていたんだな。
本当ですよね、
はい、テニスコートでいうと約27面分ぐらい、体の中に血液をこう広げていくとそれぐらいの面に数になる。
血管をこう多分切れ開くって、まあひどい言い方ですけど
まあそれを聞くと3分で180メートルぐらいの移動で、まあちょうどかちょっと遅いぐらいかな思いますけど、そんなに心臓って動いてるんですね。
すごい押し出してるみたい、ぐっと押し出してみたいですね。
1秒でも止まったらえらいこっちゃですよねこれ
そうかもしれないですね。
でだんだんだんだん、え、じゃあこっからあの他の動物もそう、あのちっちゃい動物はどうなんだろうとか気になりません？ね、ネズミだったらそんなにはいかないんじゃないかなと思うと、ちゃんとその次書いてあって、ね、ネズミはだいたい平均、あの要は心臓がこうパクパクしてる量でスピードがだいたい決まってくるんだと思うんですけど、
心拍数、そうですよね、あと強さですよね、その
1分間にすめちゃめちゃ動いてるんですよ、600回動いてる。
すごいですよね。
ちっちゃいからそれぐらい動かさないと動かないんでしょうけどね。人間ってあれいくつでしたっけ、心拍数60回ですか、人間の場合は。
人間は
80ぐらいですか、110ぐらいですか。なその5倍ぐらいの速さ、バカバカバカバカバカいつも緊張してるんじゃないかっていうぐらいですよね
そうですね。
でゾーンになると30回だから、やっぱ大きくなるとバクンバクンみたいな感じですよね、
う
ん、
強そうですよね。
人間の3分の1ぐらいの勢いでいく、うん、そういうのがこうだんだんこう知識が広がっていくとか、興味関心が最初の3分間をきっかけにどんどんどんどん広がって科学の知識が増えていくのが、これ楽しいですね。
あ、嬉しいです、ありがとうございます
猫も結構忙しいですね。
そうですね、
140から220回でしかもここ読んでいくとまた面白いことが書いてあって、実はあの心拍数って一生のうちに何回ビートするかが決まってるって書いてあるんですよ。 どれぐらいだかはと思ってます皆さん。人間ここに書いてあったのね、10から15億回ですってね。え、決まっちゃってるって、まあ、そりゃそうか、電池だってね切れますからね。うん、あーと思うとちょっとなんか心臓止めたくなる気分もありますよねもう何秒か、これで1回3回に1回止められれば3倍生きられるのかなみたいな
そうですね。
あーで20日ネズミは当然ね、だから600回ビートしちゃうから1分間に1年から2年で死んじゃうんですね。あでゾウはさっきの1分間に30回しか打たないからやっぱ伸びて80歳から100歳、やっぱり心臓の動きをゆっくりした方がいい。なんかでもここで さらなる疑問が湧いちゃうのが、じゃあ運動すると健康になるはずだけど運動してると心拍数上がっちゃうじゃんっていう、どっちなの、長生きできるのか早死にしちゃうのか、どっちなんでしょうね。
そうですね。
でいろいろと疑問が湧くと今度自分でそこから勉強始めたくなるみたいなことありません？
そうですね、そうなるといいですね。
あとはもう一個ぐらい僕面白かったのは、あと結構その最初の方の数と量のテーマのところで、
はい、
3分間で地球上ではどれぐらいのデータが飛び交っているかっていうのが、でそこ見たら3分間で333ペタバイト、ペタバイト
よくわかんないですよね、はい、ペタバイト
なんかギガまではテラ超えて、あテラもね1ギガが 1000ギガが1テラだけど、その上ですかペタ。
そうですね、私もこれやってる時まで聞いたことなかったので、はい、
ね、
なんだこれはと思って。
でも、ペタがその上ですよね。だから1000テラが1ペタだから333ペタ、要は1ギガの100万倍が1ペタってことですね。
そうですね。
それがすごい衝撃を受けたの。1984年、今から30年前ぐらいですかね、その当時が実は毎月17GB、だから30日で 17GB しかデータが行き交いしてなかったのが、もうこの30年くらい経ったらば3分間でその 何百倍ですかね、3億倍、
計算が難しい、
難しい、もう数えられないぐらいの量になってる。333ペタバイトを3分間で、だから月に直したらもう何億倍じゃ済まない世界なぐらい。
そうですね、もう、計算が相当。
僕だってあの30年前はちょうど20歳だったんですけど、そんなにでも摂取してる情報量変わった気がしないんだけど、どういうことなんだろうっていうのがちょっとまた疑問に、でもこんな疑問もこの本読まないと浮かばなかったんですよ。でそこからいろんなその単位の面白さとか、あとソサイティ 5.0 ってこうだんだんデータ中心のデータセンター化していく世の中の話とかっていうのまで広がっていて、なんかこの3分間っていうのが興味関心のこう扉としたらものすごいいろんな扉があるんだなっていう面白さがこの本ってありますね。
あ、そうですね、そう言っていただけると嬉しいですね、なんかいろんな入り口がある本だと思っていただければなと、はい、
ちょっと残念ながらお時間が迫ってきてしまったんですが、はい、実はいろんなもうちょっとご紹介したいお話があったんですけれども、最後にこの本を通してあの読者の方に感じてもらいたいことを教えていただけますか。
はい、そうですね、まあ、この本を通して多分3分間で起きているいろいろなことが書いてあるので、いろんなジャンルにこれでちょっと興味を持っていただくとともに、3分間っていう時間に対してちょっとこうまた、見る視点を変えていただける感じだったら嬉しいなと思います。
まさにそのきっかけにが3分っていうの面白いのを僕も感じたのでおすすめだと思います。科学の好きな人もそうじゃない人もこれで絶対科学好きになっちゃうと思うのでおすすめの本です。もう一回ご紹介させていただきます。絵本の森から発刊されました、たった3分間のすごい世界、今アマゾンでも、
あもちろん、はい、
買いますね。僕もアマゾンで買いました、はい、書店でも売ってるのでぜひあのお買い求めください。今日は楽しいお話をありがとうございました。本日は書籍たった3分間の世界を編集されました絵本の森の立川博さんにお越しいただきました。またぜひご出演ください。
ありがとうございました。
今夜のお相手は松尾理央でした。はい、それでは音楽、1曲お楽しみください、はい、
その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲、ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲、ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。
今夜も開講ナイスク学園。皆さんこんばんは。 時刻は18時35分、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM 豊洲スタジオから生放送、今夜のナイスク学園パーソナリティは、授業の疲れを吹っ飛ばす爽快ベースラインをお届け、音楽委員会委員長の鳥越と、
学園の特ダネを私にお任せ、新聞部部長の春尾と、
ボケとツッコミは8対2、お笑い研究会会長のさくっぴーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
このコーナーでは、ナイスク学園の部長や委員長が中心となって行う代表委員会に、さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんを転校生としてお呼びしてお送りしていきます。はい、ということでお願いします。
はい、お願いします。
今回ちょっとね、パーソナリティ陣がだいぶ端っこに見えてますけど、まあ、いつも通り、はい。
お願いします。もう12月ですね。
そうなんですよね。もう師走ですよ。
うんうんうんうん。
もうあと待ってるのはクリスマスと大晦日ぐらいということで、皆さんいかがですか？クリスマスなんか
予定
ありますか？
私は働きます。世の中のために。
世の中のために。
世の中のカップルのために働きます。
いや、心強い。素敵ですね。
うんうんうん。
はい、どうですか、ハローさんは。
私は毎年家族で、クリスマスパーティーを夜、して、大きいチキン食べたりだとか、ケーキを食べたりしてるので、ちょっとホームであったかいクリスマスを過ごします。
い
やー、それが一番いいですよね、やっぱり。
え、でも鳥越さんもっと素敵なクリスマスが待ってるそうじゃないですか。
何があるんですか？
いや、僕はあれなんですよね、その、まあ、世の中のそのキラキラしたクリスマスムードにちょっと、まあ、耐えられないのもあって、ちょっとフィンランドに逃亡しようかなと思って、
もっとキラキラ
すごい。
ちょっと中学からの友達と2人でちょっと北欧に行こうかなと思ってます。っていうかもう飛行機のチケットとか取ってるんですけど、
はいはいはい、
12月の16日の深夜から25日まで行ってきます、
うん、おーすごい。
ちょっとね、そこでそれこそ本場のクリスマスマーケットとか行ってみたりとか、あと皆さん大好きムーミンのムーミンミュージアム行ったりとかして、まあね、ホットココアとか飲んだりして、
わー、最高のクリスマス
を過ごしていこうかなと。
なんか逆に一番充実したクリスマスですよね。
いや、なんかそうですよね、日本にいる人たちにむしろ羨ましがられるみたいな。
いやー、ちょっとお土産楽しみにしてます。
はい、待ってます。
ナイスク学園では1回1回の代表委員会がより濃密なものとなるよう、リスナーである生徒の皆さんからメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。 YouTube ライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便り、コメントお待ちしております。
学園公式 X のアカウント名はnaisg_student ナイスク_student です。フォローよろしくお願いします。
はい、さて、本日お越しくださったゲストさんを紹介する前にですね、さくっぴー、最近どうですか？体調とか体とか大丈夫ですか？
ちょっと怪しいです。
怪しいですか？
はい、
ちょっと肩凝っちゃったりとか。
あ、そうなんですよ、最近ちょっと左肩の調子が悪いかなって感じなんですけど、
はいはいはい、まあ任せてください。
怖い。
今日ね、ちょっと、
はい、
その道の専門家の方たちに来ていただいたので。
何ですか？
はい、じゃあ本日ね、お越しくださった転校生なんですけども、はい、ゲスト、日本大学芸術学部オカルト研究サークルの、皆さんでございます。よろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
左から順番に、根本さんと尾身さんと宮沢さんですね、はい、今夜は、この3名の方と楽しくお送りしていきたいと思います。そして、早速なんですけど、このオカルト研究サークルっていうのは、
はい、
どういうサークルなんですかね？
そうです、なんか今のところホラー映画鑑賞をするサークルになってるんですけど、
はいはいはい、
あとホラー映画鑑賞が主で、あと新スポ行ったりとか、あ
と、
はい、あと UFO を呼んだりとか、いつかしたいなって思っております。
あ、なんかみんなでね、はい、広場集まってなんか更新してみたいな。
そうそう、
企んでるわけですね。
はい、
なるほど。 どうですか、なかなかオカルトのサークルって珍しいと思うんですけど、
はい、
なんかオカルトの定義みたいなのは皆さんどういうふうに一応認識されてるんですか。
オカルトの定義、そうですね、やっぱり第六感とかが関係してくるものだと、
うん、
やっぱりオカルトなんじゃないかなっていうふうに、ただただ映画とかでもグロい映画とかちょっとショックな映画とかってあると思うんですけど、はいはい、ああいうのもやっぱり人じゃないものがやるからこそ、このなんていうのかな、未知なるものの恐怖みたいなのがあって、やっぱそういったところがオカルトの要素を含んでるんじゃないかなっていうふうに、ね、
なるほど、まあ、そうですね。なんか一番怖いのは人間とか言いつつも、やっぱりそのよくわかんないその感覚の外から来るものって絶対怖いじゃないですか。
そうですね、わからないものが
わからない、
人間怖いっていうふうに言われてるので、やっぱりそういうところなんじゃないかなっていうふうに思います ね、
そうですね、はい。まあ、なんかあれですかね、その、まあ、皆さん今回3人いらっしゃいますけど、なんかそれぞれその、まあ、なんかこういうのが好きだよみたいなのは3人ともそれぞれ違ったりするんですかね。
そうですね、なんか私とかは民族学とかそういうなんか土地に特化したオカルトみたいなのが結構好きで、うん、
民族学、
そうですね、はいはいはい、なんか最近だとなんかミッドサマーとかが結構そういうのかなと思って、なんか
春尾が気になってるやつですね。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです、はい、
ちょっとまだ怖くて見れてないんですよね。
そうなんですよ、ちょっとなかなか怖いっていう話を聞いてたので、
はい、まあ、はいはいはい。じゃあその宮沢さんがやられてる、
はい、
まあ、その研究の分野ってやっぱりいろんな人と関わりがあるわけじゃないですか。
そうですね、
なんかこんなすごい人と関わってますよみたいなありますか。
あ、そうです、なんか結構オカルト研究サークルってなんか、はい、他の学校にもたくさんあって結構交流することが多いんですけど、
はいはい、
なんかその中で UFO 研究家って名乗ってる男の人に出会って
UFO 研究家、
そう、なんか同い年なんですけど、なんかその UFO とかそういうなんか全く見たことがないものにここまで熱くなれる人がいるんだと思って、うん、めっちゃ面白いなと思ってすごい好きですね、その人。
UFO 研究家の方とお知り合いなんですね。
そうですね、私も初めて出会いました。
いや、なんか自称されてるのもすごいなんかインパクト強いですし、まあ、やっぱり研究家っていうとどうしても結構ヒゲ蓄えてる感覚のある男性を想像すると思うんですけど、まあ、同年代でね、
そうです
ね、そんな熱くなられてる方がまあいらっしゃるっていうのはやっぱ楽しいですよね、結構。
そうですね、なんか知らない情報とかもいっぱい教えてもらえるし、うん、なんかその人の周りにいるもっと面白い人とかにどんどん出会えるので、なんか私は結構人を見るのが好きで、あんまり幽霊とか信じてないんですけど、なんかそういう関連でいろんなオカルトの人に会えるのがすごい楽しいです。
まあ、出会いもあるということで。
そうです
ね、まあ、どんどん本当になんか芋づる式じゃないですけど、なんだかどんどん新しい人に出会えますよね、多分そういう。
そうですね、なんかあんま見たことない人にどんどん会えます。
いや、いいですね。ということで、まあオカルトって、まあ、あれじゃないですか、そのやっぱりどうしても実際の出来事とかがまあ関係してくるとは思うんですけど、まあ、ちょっと僕聞きたいんですよね、個人的に。やっぱりこの3人の方にそのなんかやっぱり生きててその体験しちゃったこととかこういうのあったなみたいな、どうですか、ありますか。
あ、そうですね、だいぶあるんですけど、
はいはいはい、はい、
どれから、あ、話した方がいいですかね、これって。
なんか一番インパクトあるやつ、うん、
あ、一番ですか。
本当はね、あのパーソナリティ3人とも全部聞きたいんですけど、
はい、じゃあ560個ある中の、はい、
ちゃんと覚えてるんですね
話していきたいと思います。
はい、
あ、もういいですかね。
はい、はい、ぜひ。なんか
これはなんですけどね、僕が幼稚園年中ぐらい、
あ、めちゃくちゃ昔ですね。
あ、そうですね、結構前の話なんですけど、僕があの熱を出して、
はい、
あの寝込んでしまった時があったんですね。
まあ、ありますよね、
はいはいはい、で僕の家というのがちょっとマンションといって、何て言うんですかね、リビングと寝室がこう両極端で離れている タイプ の、
はいはい、はい、
その構造だったんですよ。だからそのリビングと寝室をその移動するための廊下みたいなのがあって、で寝室の方で僕はあの寝ていたので、
はい、
でその時に僕 廊下、その寝室の方からその移動するための廊下が見える形になってるんで、そこを見た時に、
はい、
おばあちゃんとかおじいちゃんとかいろんな人が歩いてるのが見えたんですよね。
もう行列ですか？
本当に行列、もう本当にぎゅうぎゅう詰めで、おびただしい人のおびただしい数のこうおじいちゃんおばあちゃんがこう、はい、バーって歩いてるところを見て、もうそれも怖いじゃないですか、そんなの。
もう家の中ですよね。
はい、家の中で知らない人たちがたくさんこう
兄弟か お母さんかお父さんかしかいないですもんね。
いや、そうなんですよ。で、親はそういったものは見えないっていうので、はい、親も親ですごい怖かったっていうことは聞いていて、で、その日がお盆だったんですね。
わ、はい、本当ですか？
いや、本当です
よ。いや、いやですね。なんかもうオチまでが綺麗すぎて、
いや
もう逆にもうなんか作っちゃったんじゃないかみたいなぐらい、もうなんかなんならもう作り話の方が怖くないからいいんじゃないかみたいな。
あ、本当ですか？じゃあもう作り話ってことにしておきますね。
お盆にいるかもってことですね。
いや、そうですよ、本当に。だからお盆必ず、あ、で、その廊下の方が鬼門だったんですよ。あの鬼に門って書いて、
あ、
霊道っていうんですかね、あの亡くなった方たちが通るっていう道があるんですけど、はいはいはい、ちょうどそこでお盆で行列を見たっていうお話。
もう確信犯というか、
いやもう大変これはもう作る話じゃないんで、はい、
すごいですね。サクッピーどうですか？
いやちょっと本当ですか？
本当ですよ。
私今日今から一人で一人暮らしの家に帰るんですけど、ちょっと今日帰れないですね。はい、怖い。すごいですね。
ちょっともうね、怖いもの苦手チームが震え上がってるんですけど、まあ、そんなね雰囲気をちょっと、まあ、変えようということで、まあ、クリスマスに向けてね、そのクリスマスに、まあ、みんなで友達とワイワイなんかオカルト関係の映画を見るとしたら、なんかおすすめありますか？
あります。
ぜひぜひ、
はい、小松菜奈さんの初主演作の乾きっていう映画があるんですけど、
乾き、
はい、その映画を見ると世の中の こう街とかにいっぱいいる幸せそうな人たちが、はいはい、こう幸せに見えないっていう
見えなくなっちゃう。
そうなんです。
どういうことですか？もうちょっと詳しく。
なんか映画の中で、
はい、
こうなんかこう映画の手法として悲しいシーンに明るい音楽を流すともっとか悲しく見えるっていう手法があって、なんかその手法がもうふんだんに盛り込まれてる映画なので、幸せなものほど悲しそうに見えるっていう色眼鏡をつけることができるので、その映画見れば幸せそうな渋谷の街とか歩いても寂しくないっていう。
なるほど、
はい、
すごい高等テクニックですね。
あ、そうなんです
これがもうじゃあ映画デートだから、もう200分とか、まあ、その時間ずっともうそれってことですか？
そう、大体そんな感じです。
もうなんか、はい、頭なんかおかしくなっちゃう。
本当に本当に頭おかしくなります。
いや、なんかそういう演出ってなんかたまにあるじゃないですか。なんか僕が知ってるのは、はい、なんかもう本当にめちゃくちゃクラシック音楽流れてる中でめっちゃ殺人するみたいな、
あ、
まあ、結構ホラー映画っていうかスプラッタ映画とかであると思うんですけど、まあ、そういうのに近い感じですかね。なんか
そうですね、うん、なんかそれのもっとキャピキャピしたバージョンでもっと怖いです。
ちなみにその映画はホラーではないですか？
あ、ホラーそうですね、ホラーではない、なんか第6巻みたいな感じじゃないかもしれないです。
ちょっとサスペンスっぽい感じ。
あ、そう、うん、
あ、じゃあなんか本当にジェイソンとか、うん、イットのなんかヒーローとかが出てくるっていうよりかは、まあなんか人の怖さというか、
そうです、
そういう感じですか？
じゃあホラー苦手な人も見れていいですね。
確かにサクッピー見れるかも。
ね、見れますね。それ見て労働行きます。
いや、はい、行ってください。
ですよね、
はい、ぜひ
それ見て。
ありがとうございます。
もう幸せなカップルなんて怖くないです
。あ、はい、すごい、は
い、
本当にぴったりな映画です。
なります。
いや、いいですね。もうじゃあもう青の洞窟とか行けますかね？
行けます。
余裕ですかね？
はい、余裕です。
いや、面白いですね。なんかちょっとインパクトが強すぎてもう何をコメントしていいのかもわかんないんですけど。 りあえず乾きという映画がおすすめということで、ね、皆さんぜひクリスマスね、まあ、ホームアローンとか、ね、見るのもまあ王道で楽しいと思うんですけど、まあ、たまには変化球をということで乾き、まあ、どうなんですかね、まあ、サブスクとかでもしかしたら配信してるかもしれないんですけど、まあなかったらねツタヤとかでレンタルして見るのもいいかもしれないですね。はい、ということで、まあ、そろそろ、お別れの下校時間が近づいてきたんですけど、まあ、最後に改めて、3人に、まあ、ちょっと時間あるので、まあ、ギリギリ、一言ずつなら多分3人ずついけると思うの で、 う で、ね、でまず根本さんから感想をお願いします。
はい、はい、すごい緊張してるんですけど
本当ですか
、はい、でもなんか貴重なお時間いただけて嬉しかったです。いやいやいや、もっとオカルトブームになってください日本
だそうですじゃあ次は、尾身さんですね、はいはい、
もうこういう放送を通して我々の活動をどんどん広げていって、はい、もういずれはね一国を作ろうと思ってるので、はい、
とりあえず関東制覇ですね
そうですね。でこれ聞いてる方の身に何か起こるかもしれないですけど、はい、もしかしたら変な音声が入ってたりとかね、あるかもしれない
ね。やめてくださいよ、ちょっともう。
まあそうなったらうちの購買部の店長の方に、はい、もう見える方なんで。
なんかね、ぜひぜひいらっしゃるんですよね。
あ、そうなんですよ。
プロの方が、
はい、その方に頼っていただくっていう感じで、でついでにうちの部員になってもらう。そういう感じで、
はい。違う学校の人もが、ね、ちょっとなるのはね、気がしてるんですけど。
確かに。
はい。はい、ということで次最後宮沢さんですね。
う
ん、
そうですね、なんか私もオカルトで世界征服を目指していきた
い壮大ですね皆さん、
なんかこの放送通してみんな好きになってくれたらいいなと思います。なんか怨念というか逆にこのマイクから怨念を飛ばしたいと思います
リモートで、はい、リモートで怨念を飛ばすという、まあ、新しいね生活様式にもなってるということではい、ありがとうございました。それでは本日の、転校生は、日本大学芸術学部オカルト研究サークルの皆さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜のお相手は春男と
サクッピーと
鳥越でした。
良い週末をお過ごしください。ナイスサテライトはまた来週同じ時間の金曜18時スタートです。この後もレインボータウン FM でお楽しみください。
ナイスサテライト、この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。